今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の13章1節から6節です。第二サムエル記13章1節から6節、はじめに一節をお読みいたします。その後のことである。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。一言お祈りいたします。愛する主よ、人の罪の苦々しい買い取り、これは本当に私たち人間につきものです。私たちが罪を犯すとき、死の敵のうちに大いに侮りの心を起こさせ、それを土台にし、それを首根っこつかまれて、災いが及んでしまう。主よ、どうか我らをそこからお救いください。このような罪の汚れの、また私たちのその罪に傾いてしまう肉の性質、これを日々御霊にあって取り扱っていただき、そしてあなたと歩み、あなたに喜ばれる歩みがしたいです。イエスよ、助けてください。これからカトルシモベの唇を清め、またこれに預かる一人一人を耳を通りよくしてください。命と死、それをしっかりと聞き分け、命を選ぶ私たち一同でありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデは姦淫の罪、それから殺人の罪を犯しました。でそれで主がダビデに対して言われたのは、その刈り取りをしなくてはならない。主が預言者ナタンを使わして、言われたのは、あなたの家、12章の11節のところですね、聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。姦淫の罪やその刈り取りは家の中から、刈り取らされてしまいます。家の中の、分断、また性的な乱れ、それらが、親がそのようなことをすると、その家の中にそれが湧き起こってしまい、そして家の中からそれをした本人は、刈り取りといいますか、苦々しい思いをしていくことになってしまいます。ダビデは、姦淫の罪を犯した結果、家の中からその刈り取りをしていかなくてはなりません。そしてこのダビデ王家、主は、このダビデの家を永遠に固く建てる言ったんですけども、しかしその家が分断されてしまう。ですからこの後のダビデ王家にとって、ひいてはイスラエル全王国にとって、これはとても苦々しい結果をもたらしていくことになってしまいます。ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女に恋していた。一節始まるんですけども、このアムノン、これはダビデの中で最も最初に生まれた長男です。ヘブロンで生まれた子供たちの中に、このアムノンが真っ先に、アヒノアムの子はアムノン。それから、次男、三男と続くんですけど、その三男がアブシャロムになります。アブシャロムは、ギシルの王の王子だ。シリアの、異国の王ですね。で、その王子、性欲結婚で生まれたんでしょうけども、しかし、このアブシャロムの家は、どうやらその、アブシャロムの妹タマル、彼女の信仰を見ますに、非常に、信仰的には良い、アブシャロムとタマル、その兄弟だ、信仰の良い兄弟だと とは思われるんですけども、この、ダビデの子アムノン、ね、長男、どうやら彼は、律法の教育は受けてはいても、しかし律法を守るということよりもむしろ、なんか律法を、なんか自分の足かせになっているかのような、ね、あれをしてはならない、ね、これをしなさい、そうしたことが足かせになって、何か自分の思い通りにいかない、ね、ただ自分の思いをそれを、大切に保留して、それに対して律法を、ね、その下に見ているような、まあそういう感じが、後の彼の行動を見ますとありますので、ですから、あまりいい育ち方、育てられ方はしていなかったと思われます。ダビデの子アムノンは、その、三男のアブシャロムの、その妹タマルに対して、恋心を抱いておりました。まあ、恋といってもですね、愛という形はいろいろある、なんか最近流行り言葉であるんですけども、でも、愛、ね、日本語にはただ愛という言葉で済まされますけども、しかし、ね、ギリシャ語においては、何種類かあります。神様の愛は、人間の愛とは、いわゆる愛、ね、男女の愛とは全くもって異なります。ギリシャ語で言うところのエロスという愛、ね、男女の愛、性愛、これはアガペとは全くもって違うものです。アガペはね、自分を無にした愛。それに対してアガペはもうただただ自分しかない愛。ね、自分の欲望、自分の欲求、これを満たす愛でしかありません。このエロスの愛は人を立て上げるではなく人を壊します。奪います。ただ自分を満足させようとします。聖書における愛、それは、自分を生かす、自分を満足させる愛ではなく、人を生かす、自分を無にする、人を立て上げる、命を増し加える、その愛が、ね、聖書の中における愛です。で、このダビデの長男、ね、ですから、アムノン、彼は、長男ですから、王子として、ね、ダビデの次、王位を継承する、まあ、人の、まあ、候補者であったんですけれども、でも、あまりそれにふさわしくないものでした。ヤコブの子には12人いて、で、それで、その、まあ、長男、ルベンも、その父、親の寝床に登って、カインの罪を犯しましたけれども、もう本当に、それによって、その、ルベンは、長男の権威を、失ってしまいました。本当に水のように奔放だから長男の権威を失ったヤコブは言っております。このアムノンもね、まあ世の中の全長男が、だからといって良くないわけではありません。ただ、このアムノンにしてもルベンにしてもどうやも甘やかされて育てられ、そして神様を、また親の権威を、ね、何とも思っていない、そのような形で、どうも育ってしまったようです。二節以降をお読みします。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であってアムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。アムノンはこの妹タマルのために非常に苦しんだ。英語の訳では、vex、苦しんで、患うようになって。で、というのは、ね、その理由が、ね、彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからというのが、ね、彼が苦しんだ、その理由です。ちょっと、苦しみの持っていきどころが、なんか源がちょっと違うなって、ね、思いますね。立法においては、ね、同じ、父から、ね、生まれた、ね、異母兄弟であっても、ね、これと、寝てはならない、ね、これを犯してはならない、ね、レビ記の18章の方に、特に近親相姦についての禁止事項が書かれております。ね、要するに、カナンとかエジプトの風習、 それを真似てはいけない。それの筆頭が近親相姦だったわけです。神様は、それを、そのようなことは、主の意に嫌うべきことだから、それをしてはならない。レビ記18章の方にかなり具体的に、なんかあなたの父の妻を犯してはならないとか、あなたの、父から生まれた肉親の女に近づいてはならない。近づいてはならない。まあ、そのように記されておりますけれども、ですから、律法にこう書いてあるから、だから、この律法を犯してしまいそうな自分が悲しい、自分が、訂正するべきだという面において悲しむ、その悲しみは正当な悲しみなんですけども、でも、律法にこう禁止されているけれども、自分の思いが果たせない、タマルが、処女であって、彼女に何かするということはとてもできないということにおける悩み、苦しみ、これは、律法を脇に置いておいて、で自分自身の、欲情をの方が優先している、そういう悩み、苦しみですね。私は本当は、これこれのことをしたい、本当は欲情をもう成し遂げたいんだけれども、でも律法にこう書いてある、足かせになっている、だから、神の子、ましてや、ダビデの子、神の国の子供であるからには、それは到底叶わないという苦しみなんですね。私たちそういう思い、どこに持っていけばいいでしょうか。確かに人間には、肉がありますから、罪のそういう、欲情は湧き起こってきても、まあそういう、ことはあり得る話ではあるんですけども、でも、今を生きる私たちは、それを持っていきどころがあります。イエス様のところであり、そして御霊の支配に委ねること。肉の欲情、これを殺すには、御霊にあって生きることですね。肉の欲情を肉で抑え込もうとしても、これは無理なことです。でも、御霊にあって撒くならば、御霊から永遠の命を刈り取ることができる。でも、肉のために撒くものは、肉から滅びを刈り取ってしまいます。このアムノンのその欲情、恋をしてはならない相手、一緒に寝てはならない相手に恋心を募らせる、その恋心に燃料を投下していく、それについて思い巡らしていくことが燃料投下することです。その、してはならないことに対するそういう欲情、そういう思い、それらはもっと別のことで満たすべきです。最近この転生においてはテピリンが非常に、もう流行っております。もう転生のに関係する人、もう8割以上は、テピリンに、している。ですからテピリンしている皆さんはもうご存知かと思うんですけども、そういう、怒りとか、なんか思い煩いとか、そういったことが湧き起こったとき、とにかく御言葉を、テピリンしていくならば、なんか余計な感情一切もう取り除かれて、なんか、頭がスッキリして、これを、記憶すること、また御言葉が自分の中に入っていて取り入れられていくこと、これに本当に楽しさを、またなんかワクワクするものを覚えて、頭脳も活性化していく、それを皆さん感じ取っておりますね。ですから、肉の思いが湧き起こった時、もう、何も考えずに御言葉に向かい合う、聖書に向かい合う。そして、それを自分の中に取り入れる、していくならば、もうそういう怒りとか、こういった欲情だとか、神様に喜ばれない思い、これどんどん、もうなんかまっさら消えてしまうんですね。御言葉にテピリンしていくと。本当にこの御言葉、何か肉の思いが湧き起こった時の、もう本当に正当な対処方法は、すぐ御言葉なる主に向かい合うことです。イエス様に向かい合う。するならば、もうあっさりとそれ消えてなくなって何の苦労もいらないんですね。でも、肉を肉で対処しようとして、もう夜ごと日ごとなってうめいて、アムノンのようにそういうことを、そういう方面に、燃料投下していくと、どんどんどんどん良くない方向へと傾いていってしまいます。3節以降をお読みします。アムノンには ダビデの兄弟、シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくださいませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。ここでアムノンにはダビデの兄弟シムア、ダビデの兄弟です。その子、ヨナタブという友人が、いとこですね、アムノンにとっては。ただ、ヨナタブは非常に悪賢い男でした。知恵深くはあるんですけど、でも、良い知恵が深いという意味もあれば、でもそれが悪い方向に傾けが悪賢いという意味になります。悪賢い男。で、男性同士、そういう相談をするんですね。こういう悩みがある。で、しかもその悩みの内容は、兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。要するに、アムノン自身も、また、このヨナタブ自身も、この、異母兄弟の妹に恋をする。そういうことは、立法にはかなっていないということは、それは彼ら承知しているわけです。で、ヨナタブはどのようなアドバイスをするか。御言葉に基づいたアドバイスではありません。五節。ヨナタブは彼に言った。あなたは床に伏せて、仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹タマルをよこして、私に食事をさせ、私に見えるように、この目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。ヨナタブ、なんとですね、浴場に、さらに浴場の燃料を投下してしまうようなアドバイスをします。ヨナタブとしては、このアムノンとタマルを、近づかせようと思ったのか、あるいは、このようにして二人きりにの状態にさせれば、ね、あなたの思い通りに遂げることができるでしょうとか、そこまで思っていたのかは、わかりません。でもとにかく、御言葉のことは一切ないです。神の国の内容は一切ない。世の知恵、世の策略。それは、一見ですね、人が聞けば、それは明暗だ、妙案だと思えるようなことでも、でもその結果は結局罪の刈り取り、死でしかありません。このことをアドバイスしてしまうんですね、ヨナタブ。そしてこのアムノンはそれを聞き入れてしまいます。本当に良い友人というもの、主にある良い友人というものは、御言葉にはこう書いてありますよ。そしてその、あなたが今思っていること、あなたが今していることは良くないことです。それは、見舞いにおいて罪とされることですから、神の国のことで解決するべきであり、そして、そのような、浴場、それは、見舞いにおいて、ね、正しく対処しなさい。ね、それが、まあ、正しい友人の、ね、アドバイスするべきことです。罪の浴場がはびこったとき、ね、どう対処するべきでしょうか。ね、先ほど、その解決方法を示しました。御言葉によって、清めるべきです。ね、ダビデは詩編で、若い人はどのようにしてその、ね、道を清く保てるだろうか。主よ、あなたの御言葉によってです。ね、ダビデは詩編で書いております、ね。若い人はどのように道を清く保てるか。確かに若いうちには欲情というものが、ね、湧き起こってくる罪の問題、肉の問題。それと、ね、若者、クリスチャンの若者は、それと相対していくのが、もう本当に避けて通れないんですけども、御言葉によってですね、御言葉をどんどん手振りにしていくならば、思いの中からそれがもう何の頑張りも必要とせずにすっと消えてなくなっていく。御言葉によってではなく、世のやり方、世の方法によってそれを解決しようとしていく方法をヨナタブは、ね、それをアドバイスしてしまいます。で、それでアムノはそれを実行してしまいます。 そこでアムノンは床につき、仮病を使った。王が見舞いに来ると、アムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で二つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。これ六節の下の方、新改訳の脚注を見ますと、あるいはハート型のパン、ね、ハート型のパンを、それを二つ、タマルをよこして、それを作らせてください。いう、何か、恋愛感情といいますか、何か恋愛的なそういう含みをもたらしている、いるのでしょうか。まあ、とにかく、アムノンはそれを、ね、実行してしまいます。この恋愛、禁断の恋愛です。禁断の恋愛、ダビデも、ね、しました。恋愛というには、まあ、恋愛ということはちょっと美しいです。欲情といいますか、ね、そういう烈情といいますか、ダビデも、ね、一緒になってはならない女、それをじっと見て、それをよこして、実行に移してしまいました。そのダビデの罪、それがそのまんま、このアムノンは、長男は、それをそのまま、ね、してしまう形になります。神の子、ね、イエス・キリストによって神の子とされた、神の国のものは、ね、世の女の美しいのを見て、それを、ね、好き勝手に選んで、それを自分の妻にする。これが、あのノアの洪水の始まりでしたね。ノアの洪水のところにおいて、ね、神の子たち、神様と共に生きていかなくてはならないはずの人たちが、ね、相手にしてはならない女性がいかにも美しいのを見て、で、その中から好きなものを選んで自分たちの妻にしていきました。ね、その相手が美しければ、ね、それが、ね、違法の女でも構わない。あるいは、結婚してはならない、ね、自分の姉妹であっても構わない、ね。好きなものを選んで、それを自分の妻にする。そこから、ね、寿命が縮まり、また、悪が増大し、ネフィリムという、ね、力強いものが湧き起こって、で、それで、力ずくで物を奪い、力ずくで女を奪い、そういう邪悪な世の中になっていってしまったから、ね、神様は古い世代を洪水、水によって滅ぼしたわけです。アムノン、この女性に対する、ね、やり方、自分を滅ぼしてしまうことになってしまいます。ね、女で身を持ち崩す。女で身を滅ぼす。これは世の中ではよく聞かれることですけれども、本当にそれは法則なんです。ですから、ね、このアムノン、それからそのようにそそのかした、このヨナダブの助言、彼ら本当に見舞いにおいて良くないことをしております。私たちはどのように歩むべきか。肉に従って歩むべきではありません。肉の欲情、まあ、このサムエル記の方では、ね、性的な欲情、そればかりでなく、ね、怒りとか、妬み心、ね、人を殺したいとか、ね、そういう思い、良くない思い。これに対して私たちは、ね、思いを向けて燃料投下してはいけません。何に対して燃料投下するべきか。ね、御言葉に対して、御霊のことにおいて、そして天の国の事柄に対して私たちは思いを巡らし、そちらの方に、燃料投下していくべきですね。そうして、御霊のために、御国のために歩む歩みは、命を生み出します。良いものを生み出していきます。しかし、肉の思いは死をもたらしてしまいます。私たちは、それぞれ、行いの実を刈り取ることになります。冒頭でお読みしましたのは、ガラテヤ書の6章なんですけども、ガラテヤの6章の7節と8節をお読みいたします。ガラテヤの6章の 7節と8節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまく者は肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまく者は御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。アメン。信仰の家族たちに対しては特にね、善を行うことを努めましょう。書いてあります。アムノンがしたこと、ね、それは、ね、信仰の家族、同じ神の家族に対して情欲を、ね、抱く。これ本当に信仰にある兄弟姉妹たち、これは気をつけなくてはなりません。そして人は、ね、種をまけばその刈り取りをすることになります。種をまく、燃料投下する。どこに種をまくか、それの刈り取りをすることになる。そしてその種をまく方角が、ね、肉の方面か、それとも御霊の方面か、それに私たちはよくよく気をつけるべきです。御霊にまいていけば、ね、御霊から永遠の命を刈り取る。しかし、肉にまくならば、肉から滅びを刈り取ってしまう。だから私たちは善を行うことに飽きしてはならないんです。ね、アムノンは、ね、もっと善の方に種をまいていけば、善から、命を刈り取るべきだったんですけど、でも彼は結局死を刈り取ることになってしまいます。ね、兄弟同士の中で、殺し合うということ。もう本当にアダムとエヴァのその罪をそのまま引き継いでしまっている。肉からすれば、ね、兄弟姉妹同士が憎しみ合い、殺し合い、ね、そういう方になってしまいます。教会の中における憎しみ合い、霊的においては、ね、殺人し合うことと、ね、一緒ですね。ですから私たちは肉に対して撒くということ、これは本当にやめるべきであり、むしろ御霊に撒いていくべきです。どうか皆さん、御霊に撒き、肉に対し、悪魔、サタンに対して勝利して、どんどん御霊から命を刈り取り、そして肉における死、それはどんどん死に明け渡し、どんどん勝利していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、神の国の中において、教会において、兄弟姉妹の交わりにおいて、してはならないこと、それを、そのような思いが湧き起こってきたときは、本当に御霊に巻き、御言葉に巻いて、そして御言葉から、御霊から、イエス様から、永遠の命を刈り取って、どんどん命から命へと進んでいきたいです。主よ、どうぞ私たちが本当に肉に巻くか、御霊に巻くか、この二者択一。主よ、これをしっかりと御霊に巻き続けて、多くの豊かな喜びの実、平安の実を刈り取っていく私たち一同でありますように。今日このダビデの子たちの中から、早速、よからぬダビデの家の災いの根っこが、芽生えていく様を見ました。本当にその根っこは性的な関係、それが根っこでした。人類が洪水で滅びる元もそうでした。神の子たちは人の女の美しさ、見目麗しさに惑わされてはいけません。あるいは見目麗しい世の事柄、世の人々がしている事柄、それに囚われてはいけません。主よ、どうぞ私たちを憐れみ、私たちをそのようなことからお守りください。私たちを試み、私たちをそのような悪魔サタンからの試みから守り、悪から救い出してくださいますように。そしてあなたの命の歩みをしていく、豊かな命の刈り取りを存分にしていく、この天聖一同でありますように。 主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。旅手が充実な自分の部下ウリアを裏切り、そしてウリアの妻を不正な方法でねっとり、そしてウリアの命を死に明け渡した、その隠れたところでやった罪が白昼堂々自分の子供を通して、主よ、本当に白昼堂々こんな忌まわしい形で現れ、そして家族の中に最も起きてはいけないことが起き、恥をもたらし、そして計り知れない痛みをもたらしたところを私たちは見ました。主よ、あなたは今日のこの箇所を通して私たちに抱いてはいけないその恋心は恋心ではなく欲情であるということを教えてくださり、欲情を抱き続けてそれを自分のものにしたときには、こんなにも大きな痛みと大きな災いが起きてしまうということを教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、若い者が欲情を抱くということは、それは当然あるまじき思いだけど、主よ、その思いを超えてはるかに力あるあなたの御言葉を私たちに与え、その御言葉によって間違えている私たちの思い、心、感情が正しくされ、平静をいただき、そして正しく歩むことができるということを、また片方の御言葉を通して教えてくださっていることを感謝いたします。肉によるこの間違えた欲情だけではなく、主よ、私たちの生き方においても、私たちのまだ稼ぎ方においても、私たちの人間関係においても、正常ではないこの欲情によって物事を正せていこうという思いが私たちの中にはあります。主よ、このようなことを私たち自身が絶対に不信仰を働き、それを行うことによって自分の身に、また家族に大きな災いをもたらすことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主の皆をいつも呼ぶものでありますように、四六時中良くない思いに駆られて、このような災いをもたらすものではなく、四六時中昼も夜も主の御言葉を口ずさむことによって、あなたの命の見際に上わった木のように、主よ、本当に必要な実をその時その時に応じて豊かに結ぶ私たちでありますように、主が私たちを祝福してください。昼も夜も主の御言葉を口ずさむ祝福をこの天性に与えてくださった 主の御名を褒めたたえ感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。